さあそれでは賛美をそこまでにして今日のメッセージに入っていきたいと思います。今週はルカの福音書の最後の部分ですね。ルカによる福音書第3章の23節から38節。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセフ、ヨダ、マハナン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサン、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレヤ、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナプション、アミナダブ、アドミン、アルミ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セルグ、レウ、ペルグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。もう読んですぐ分かりますが、この箇所にはイエス様の系図が記されているわけなんですが、その冒頭でルカはイエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であったって書いてますね。まあ何気なく読み過ごしてしまうところなんですが、この30歳っていう年齢は当時のユダヤ社会、まあ今でもそうなんだと思いますが、ユダヤの社会では特別な意味があったと言われています。その一つはですね、神殿で神様に仕える祭司が、まあ、一人前の祭司として神の宮で働くことが許されたのがこの30歳から、まあ、上限も決まってて50歳までというね、この20年間なんですね。まあ、そのように旧約聖書の掟で記されていました。つまり30歳っていうのは神様に仕える仕事を始めるのに適した年齢であると、まあ、考えられていたってことですね。まあ、あんまり若いと準備も不十分だし、人間としてもまだこの未熟なところ、まあ、成熟度っていうのが問われたのかもしれませんね。社会的にもいろんな問題があったのかもしれません。まあ、どうでしょう皆さん、今の社会でも30歳、20代って言うとまだちょっと若いっていうイメージがありますが、30ってなるとまあ一発のね社会人として、まあ社会的にも責任を負っていかなくてはならない、そういう意味でも一人前として認められる年齢という、まあそんな感じがしないでもないんじゃないかと思いますね。まあ、しかしそれはあくまでも一般論であって、ここで記されているのはイエス様なんですよね。イエス様は皆さんご存知のように神の子なんです。そういう意味では人間としての成熟度なんていうのはですね、ある意味では問題にならないと言っても決して間違いではない。何歳であろうがいわゆる世に出て神の子としては、一人前の仕事が可能であったに違いないと考えることもできるんじゃないかと思うんですね。そんなイエス様がなぜ30歳まで待たなければならなかったんだろうか。まあ、ここで今日私たちが第一によくわきまえておくべきこと、おきたいことは、神の子であるイエス様は人の子としてマリアのお腹の中に宿ってお生まれになったお方であるということですね。まあ、よくこのグレシャベの皆さんよく知っていることだと思うんですが、改めてこのことをしっかり確認したい。神の子であるとともに真の人間であられて、真の人としてイエス様は成長なさったんだということなんです。例えばマリアから生まれたばかりの時にですね、もうすぐ生まれたらすぐ何でも話せるようになったとかね、どっかのなんか教祖なんかはそういうふうにね言われたりすることがありますが、そうじゃないんですよね。普通の赤ちゃんと同じようにイエス様も初めは何も話すことができなかったし、やがて片言の単語を覚えてね、よちよち歩きで歩くようになって、そうやって学びながら成長された。まあ、こんなふうにイエス様にも成長があり成熟があったという、聖書が教えている神の子っていうのはそういう姿だったということですね。そしてここには私たちがよく知っておくべき大切な 恵みの真理が込められている、含まれているということができます。聖書はこう言います。これヘブライ人への手紙の4章の14から16。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、ね、皆さんこれよくご存知の箇所じゃないかと思うんですが、イエス様っていうお方はそれこそ罪こそなかったけど、あらゆる点において私たち、この人間である私たちと同様に試練に遭われたんだ、だから痛みも悲しみも苦しみもイエス様はよく知っていらっしゃるからこそ、私たちの弱さをよく理解してくださるお方なんだ、同情してくださるお方なんだ、だからこそ憐れみを受けて恵みに預かって時期にかなった助けをいただくために、皆さん大胆にこの恵みの座に近づこうではないかって言ってるんですよね。大胆にです。皆さん大胆に、皆さん近づいてますか。遠慮しがちじゃなくていいってことですよね。イエス様は理解してくださるんです。皆さんの必要、個人的な必要もあるでしょう、家庭の必要もあるでしょう、私たちは大胆にその必要を求めていいんです。恵みの座に近づいていいんです。それはイエス様がその苦しみを味わってくださって、よくよく理解していてくださるから、ね、自分の力と自分の頑張りだけで私たちは全てを必要を満たすなんてことはできっこない。だからこそ私たちは神により頼む信仰が与えられている。神様により頼んで求めて信じていくときに、神がその必要の全てを初めからご存知であって、信じて待ち望むものに必ず満たしてくださる。皆さん当然経済の問題もそうですよね。さまざまな道が開けていくことということもそうかもしれませんね。道に悩むこともありますよね。人間関係で悩むこともあるかもしれません。でもあらゆることにおいて私たちは主に大胆に求めていい、大胆に恵みの座に近づいていいということですよね。なぜならばイエス様は罪を犯さなかったという点を除けば、私たちと全く同じように人として生まれて、人として私たちの苦しみを悲しみを全部味わい尽くしてくださった、そういうお方だからだっていうことですね。神の子が人の子になられたっていうことの恵みがここに表されている。そしてルカはその神の子が人の子になられているという恵みの意味をですね、さらに明らかにしたいと多分思ったんだと思うんですね。これに続いてイエス様の系図を書き記すわけですよね。ここでもね、とっても注意深い書き方がされていて、そのさっきの一行を読みましたが、その次こう書かれてますね。イエスはヨセフの子と思われていた。これ落ち着いて考えてみると面白いでしょ。イエスはヨセフの子だったって書かないんですよ。ヨセフの子と思われていたって書いてあるんです。微妙な言い方ですよね。でもこれも分かるんです。今までの1章2章皆さんルカの福音書学んできましたが、そこでイエス様はどういう形で記されていたかというと、イエス・キリストは聖霊によってマリアのお腹に宿った神の子であって、そういう意味では皆さんヨセフの血を引いてないんですよね。でしょ。マリアの胎を借りて聖霊によって宿っちゃったわけですから、ヨセフの血は引いていないんです。そういう意味では実の父親って、人間的な意味での、そういう意味でヨセフはキリストのイエス様の父親ではなかったんですよね。しかしルカはイエス様がナザレの大工ヨセフの実は息子ではなかったって言ってるわけじゃないんです。それを否定してるわけじゃないんですね。イエスはヨセフの子と思われていた。そしてヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキとこう、その系図を、ヨセフの系図を遡っていくんですね。これは確かにイエス様というお方はヨセフという一人の人物のその血筋の中に生まれた、人間として生まれた、そういう存在なんだってことを聖書はここで語ってるわけです。そしてもう一つぜひ同時にここで確認したいことは、イエス様が単にヨセフの子であったということだけじゃなくてね、 そのヨセフの祖先であったエリの子、マタトの子、レビの子と、もうそれこそ最初に読むときに舌が絡まってしまうようなですね、そういう名前がずっとこう出てきてるわけですけど、ずっと遡ってるんですよね。この系図に連なっている人一人一人が実はイエス様と連なってるってことですよね。ヨセフだけじゃないんです。その系図が全部、系図に連なる全ての人がイエス様と連なってるんだ。皆さん今読んだこの中で名前いっぱい出てきましたけど、皆さんが知ってる名前いくつあるでしょうかね。さっと挙げられるのは、まあ、多分ダビデすぐ挙げられますよね、うん、さらにはヤコブとかイサクとかアブラハム、これも皆さん聞いたことありますよね。36節にはノアも出てきますね。これも多分皆さん知ってると思いますよね。でも皆さんどうでしょう、その他大勢この人々の名前って全く知らないですよね。まあ多少もう少しも知ってる人もいるかもしれませんが、ほとんどは知らない人ばっかりなんですよね。学者が調べてもどういう人だったかってさっぱりわからないそうです。全く無名の人々、有名な人もいますが一方で無名な人もいる。そういう有名無名の人々の織りなす系図の中にこのイエス様の名が書き連ねられている。その人々が一人ずつこのイエス様に結びつけられているっていうことですよね。この多くの人々のやったこととか語った言葉っていうのは歴史の遠く彼方に消えてなくなってしまって、消え去ってしまってるわけですが、誰も思い起こされることはないわけですが、でもそういう人々が作っている系図がこう次から次へとそう遡られていって、そして一番最初の、まあ、人間のところにアダムがいるんですよね。この系図、そうするとどうなるか皆さん分かりますか。アダムから始まってるってことは全ての人間がここに関わってくるって話になるんですね。ここにいる私たちもですよ。ユダヤ人とは全然縁のないような私たちですが、アダムまで遡ったら全ての 全人類の祖ですから、日本人であろうが中国人であろうが何人であろうが全部そこから枝分かれして生まれてきた、そして今に至っているものですよね。ここにはアダムから始まった目に見えない一本の糸がここに流し入されている人々だけじゃなくて、全人類の歴史を貫いてイエス様につながっている、そういう姿がこの系図には見えてくるっていうことなんですね。その枝の先に確かに有名なものもいれば、そして無名なものも圧倒的な数でいると、その一つ一つがさらに命を伸ばして歩みを続けているということが現実の人間、人類の姿なんですよね。私たちもその中にいるってことです。皆さん、ここにいる私たちも実はこの系図の延長線上の中にいるってことですよね。実は私たちもこの命の流れの中に置かれている、生かされている。そしてそのような枝の一つにナザレの大工ヨセフの子であったイエスという名が刻まれた。その時イエス様と私たち一人一人が皆つながりを持つ道がここで開かれているということなんですよ。そういう観点でルカはこの系図を書いている。皆さん系図っていうともう一つあるじゃないですか、新約聖書に。どこでしたっけ。マタイですよね。新約聖書一番最初、あの系図もイエスキリストの系図なんですけど、この系図と違うところがありましたよね。それはどこかっていうと、アダムまで遡ってないんです。アブラハムから始まっちゃってるんです。なぜか、これはマタイの福音書の書いたマタイはおそらくユダヤ人にこの向かってこの福音書を書いてるんだと思うんです。ユダヤ人の祖という意味ではアブラハムからなんですね。アブラハムから始まったその流れの中にイエス様が生まれたんだよ、あのダビデもいるんだよっていう形でね。そういう意味ではあのイエス様こそまさに私たちのこの系譜の中で、私たちを救うために来てくださったメシアなんだってことを示してるんですけれども、でもそれはアブラハムからなんですね。でもルカはアブラハムでとどめてない。一番最初の人類の祖であるアダムにまで遡って、それは全人類が、ユダヤ人ではない私たちも、全てここにいる私たちもがこの系図の中につながっている、そしてイエス・キリストという方とつながっているということ、そのことをルカははっきり意識して書いていると言って間違いないと思うんですね。このイエス様の系図を読んだある説教者は言いました。ここに待ち続けた人々の系譜がある。自分が待っているのはイエスであったのか誰であったのか、その知識も定かではなかったかもしれないけれども、 彼らが待ち続けたことは事実だ。待たざるを得なかったのだ。なぜか、その方が来なければ解決されることのない悩み、悲しみ、苦しみを知っていたからである。私たちの今のこう知るところで言えば、このイエス様が来てくださらなければ、ついに満たされることのない空腹を抱えたままこう待ち続け、死んでいった人々の系譜がここにあるということですよね。使徒パウロはその手紙の中でですね、最初の人アダムによって罪と死が人類に入ったって教えてますよね。罪は死をもたらします。であるとすれば、罪と死の中にあってよみがえりを待ち続けた人々の系譜がこのルカの福音書のここにあると言ってもいいんだろうと思いますね。さっきアダムから始まった命の流れっていう言い方をしましたけど、その命が実は最初の根っこ、つまりアダムのところから腐ってしまってるんですよね。アダムが罪に陥ったことによって最初のところでその血が濁ってしまっていた。つまりアダムの流れの中に生きるということは罪と死の中に生きるということであって、そういう悲しい運命の中にあることを意味していたんです。全ての人間がそうだってことですよね。だからこそその枝に連なっているものは皆救いを待たざるを得ない、植え替わくように救いを求めなければならなかったっていうことなんですね。しかしその木に、その枝に命の源であるイエス様の名前が刻まれた、入り込んできた。パウロはそれゆえにイエス・キリストというお方を第二のアダム、あるいは最後のアダムと呼んだんですね。もう一人のアダムと言ってもいいかもしれませんね。第二のっていう意味ではね、新しい根っこがここから始まって、今までの木、まあ、アダムの流れのね、その木と一つになって接ぎ木をされたと言った方がいいかもしれませんね。そこから新しい系譜が始まった。そして私たちもまたそれぞれにこのイエス様と深く結ばれるものとなったっていうことです。皆さんもよく知っているように、イエス様というお方には子供はいませんでした。家庭を作らなかった。ですからそういう意味からすれば、人の子としてのイエス様のこれから先の系譜は途絶えてしまってますよね。人間としての系譜は。でも間違いなく言えることは、霊の子供はこのイエス様から無数に生まれていったということです。私たちも、ここにいる私たちもその霊的な意味での子供とされていると言ってもいいかもしれませんね。地上における人間の血と肉によって作られた系図を人として受け継いでくださったイエス様が、私たちにご自分の命を第二のアダム、最後のアダムとして注いでいてくださる、この根っこになってくださったっていうことなんです。この例の系譜を心に留めながら、もう一回この系図をずっと読んでいくと、皆さん多分ね、これを読んでいく中であれっていうかな、心に留まった箇所があったんじゃないかと思うんですけど、注目したい箇所ですね。それはどこかといったら最後の言葉ですよね。38節、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。このそして神に至る、これやっぱり皆さん心を惹かれますよね。これまでずっとイエス様の人の子としての系図を遡ってきたわけですよね。人間としての最後、まあというより人間の最初といった方がいいんですかね、このアダムの系図にまでこう至ったんですが、この系図はそこで終わってんじゃないんですね。さらに遡って、そして神に至るとルカは書いてるんですよね。これはイエス様の神の子としての系図だと言ってもいいんです。だからイエス様が神の子だっていうのはそれはピンとくると思うんですが、しかしそうじゃなくて、ここでは興味深いことに、イエス様は神の子であるというその系譜をアダムからヨセフに至る人間の系譜をポンと飛び越して語ってんじゃなくて、その人間の系譜も含めてですね、そっくり取り込んだ上でアダムに至る人間の罪の系譜を通り抜けて、それを絆として神様に連なるってしてるんです。これはね、よく落ち着いて考えてみると本当に不思議なことだし、ここに恵みがあるっていうことなんですが、どうでしょう皆さん、私たちはアダムと神様っていうのを 近いものとして感じてるでしょうかね。あんまり感じてないんじゃないかと思うんですよね。アダムは人間であって、神は神であって、うん、神様と人間は遠く隔たってると、うん、アダムは神様に作られたものでしかないんだと、創造者と被造物の関わりでしかないんだと、うん、まして罪を犯したアダムとなれば、その隔たりはもっと深くなりますよね。まあ、しかしここで書かれている名前の連なりの意味はずっと、まあ、ヨセフからこう遡っていったんですが、誰々の子、誰々の子って書いてあるんですね。誰の子、誰の子、誰の子で、最後にアダムの、そのアダムの子、なんだっけ、セトですね。セトはアダムの子、そしてアダムは神の子っていうことなんですよ。皆さん、アダムは神の子ってちょっと引きます、一瞬ね。え、神の子ってイエス様じゃないってでもはっきりこの系図の書き方からすれば、アダムは神の子って言われてるんですよね。これ旧約聖書にはそういう言い方は全くないですね。創世記には出てこない。でもルカははっきりそう書いてるんですよね。もちろんこれイエス様が神の子であるっていうことと、私たちキリスト者、イエス様を信じた者が神の子とされる、同じ神の子って言葉は使われてますが、全く同じ意味じゃないことは皆さんご存知だと思いますね。私たちはあくまでもその、義理の形で神の子とされる、そういうことなんですけれども、本質的に神になるわけじゃない。しかしいずれにしても神の子とされている、うん、そのことをルカは、まあ、否定していないとか、はっきりここに書いてるっていうことですよね。こうずっと系図が遡られてきて、最後にね、アダム、そして神の子って言われた時に、イエス様がバーって現れてね、神の子たるものは私しかいないんだってね、イエス様がおっしゃったかっておっしゃらないわけですよね。イエス様もその系図の中におられた、その人のこの系図の中にある意味喜んで混じってくださった、それがイエス様というお方だ。つまり神の子であるイエスが人の子となることによって、人の子である私たちが神の子とされる道が開かれていったということです。さっき私たちはアダムの古い根っこに、その先っぽの方にね、イエス様が接ぎ木されたって言ったんですが、実はこれをもうちょっと正しく言い換えるとすれば、イエス様はアダム以来の根っこを、その血の流れを入れ替えてくださった、うん、つまり私たちは新しい血筋をこのイエス様から見つけることができるんですね。皆さんどうでしょう、血筋ってあんまり現代社会ではね、そんなにこう取り沙汰しないような気もしますが、一方でやっぱり血筋に結構こだわりを持ってるというかね、とらわれてることがあるということも言えるんじゃないかと思うんですね。うちはどんな家系だったとかですね、だいたいあの近所のね、あそこのお宅はなんか優秀な家系だとかですね、まあ、そんなことを話題にしたりすることもあるじゃないですか。自分の家系にしても他人の家系にしてもね、そういうことをとらわれるということもあるんじゃないかと思うんですね。でも一方でもちろんどんなに優れた血筋であっても、その血筋だけを頼りにして生きていくわけにはいかない、うん、しかし一方でその血筋に左右されることも事実だと。例えば親としてね、自分の子供にね、お前もうちょっと勉強して成績上げないとダメなんじゃないなって言ってもね、お父さんの血筋はこれじゃねえってねそう言われてしまったらね、うん、何とも言えなくなってしまうようなところがあったりするわけですよね。血筋って確かにこう否定できないものがありますよね。似てる、うん、しかしそんな風に人の血を受け継いで、その血によってさまざまな制約を受けながら喜んだり悲しんだりして生きている、そういう中にイエス様の新しい血筋が混じったんだって聖書を教えてるんです。ここはとても大事ですよね。どんな家に生まれようが生きようが、どんな血が流れていようが、私たちはその血筋をたどり直していくと、誰もがこう言える、そして神に至るということができるってことです。この世でどんなに小さな、あるいは弱い、バカにされるような、そういう血筋の中に生まれたような人であっても、キリストを通して私たちは、そして神に至るという血筋の中に生き直していくことができるということですよね。自分の家系の最後に必ず書くことができる、そして神に至る。家系図って皆さんあんまり見ないんじゃないかと思いますけどね、家系図の遡ってずっと行くと、みんなそして神に至る、 ということを、キリストにあるものはみんなそれを書くことができる、確信することができる。ルカはそう言ってるんですよね。ここでこそ私たちとイエス様との関わりが明らかになる。まあ、さっきイエス様には子供がなかった、まあ、しかし私たちこそイエス様の霊的な意味での子だということを言ったんですけれども、実はヘブライ人の手紙を見るとさらにこうも言われている。2章の11節でですね、あったかな、ありますね。事実人を聖なるものとなさる方も聖なるものとされる人たちも全て一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としない。これ私たちをイエス様は兄弟と呼ぶことを恥としない、喜んで兄弟と呼んでください。イエス様を信じて父なる神様、神様を父とするということは、イエス様は神の子ですから私たちはイエス様と兄弟なんですよね。そういう本当に近しい深い血筋の中にクリスチャンである私たちは生かされるものとなっている。皆さん、これ単なる、なんて言ったらいいんでしょう、教理で終わらせないでくださいね。実質として私たちはその血筋の中に今入れられて、永遠のその命の流れの中に今置かれてるっていうことです。だからこそ大胆に恵みの座に近づくことができるってことですよね。その聖書の教えの意味を私たちは決して軽んじてはいけない、決して忘れてはいけない、ないがしろにしてはいけない。本当にそれに目が開かれて確信を持って生きていくときに、私たちはもっともっと意欲を持って力強く喜びにあふれてですね、生きていくことができるに違いない。イエス様は人間の血筋を選ばれたのではありませんでした。世界を見渡してね、どこの家がいい血筋かなとかね、そうやってイエス様が見渡して自分に最もふさわしい家柄を見つけた、こここそまさに自分の命をね継ぐところだってやったわけじゃないんですよね。もしそうだとしたら、おそらくここにいる 誰しもがイエス様のにつながるものとなることは不可能だったに違いない。誰が主の食卓に預かれることができただろうか、誰がキリストの兄弟となってキリストと同じ神の子として父なる神様を呼ぶことができただろうか。私たちが生きているこの地上にイエス様が来てくださった、そして私たちを丸ごと救い取ってくださった、丸ごとその血によって生かしてくださった、そして今も生かし続けていてくださる。これは本当にこの系図に記されている神の大きな恵み、深い恵みなんですね。その恵みを深く理解し感謝して、今日も私たちはこれからの人生をですね、一日一日を主と共に生きるものでありたい。今日これから聖餐式を行いますけれども、まさに主の血を分け合い、主の命を共に食し飲む、そういうものと、そういう家族と、神の家族とされているということ、そのことを心から感謝を持ってですね、聖餐に預かっていきたいと思いますね。一言祈ります。